はい、今日は四季の五章の前の続き、五章の四節から23という区切りにします。で、この今主題としたのは最後の方にあった二十節にあった諸々の星が天から戦いに加わるということです。で、これは象徴的な言葉意味にもなっているわけです。最初のところで4節から見てみますと、主よ、神様が進み行かれるときに、現在の我々でおよそこんなことは考えないようなことが書かれてありますね。地が震え、4節、天もまた知らす、滴るとか、雲が水を滴るは分かって、天が滴る、地は震える。そして山々が五節で死の御前に溶け去ったと。で、こういうようなところ、おそらくほとんどの人はそのままなんかこう全く不可解なことが書いてあると思って読み過ごしてしまう。で、一般のキリスト教の一般向けの分かりやすい本なんかでもこういうことはもちろん一切触れてないですね。一般の教会でも、これも教会もまずこういうとこ触れないわけです。けれども、これに類するようなことは聖書ではあちらこちらにあるわけですね。これ何を言おうとしているか、だからこういうことを通して一体何が言われようとしているのかということをですね、はるかな遠い遠い昔なんですね、これは。で、こういう3000年も以上も昔のような遠い時代の言葉の表現というものも相当違ってくるわけですけども、これは神様の力がいかに多いかっていうことを、これを書いた人はですね、実際にこういう形で実感したということなんですね。地が震え、天も滴る、雲が水を滴る、大地が震える、天も雲も大きなその神の力を受けてですね、水が滴り落ちると、雨が降ってくると。で、山のように不動のもの、強固なものですらも主の御前に溶けていったというようなですね、これ何かというと神の力が発動された、こういう宇宙的な、大地も天も含めてですね、大きく響くんだっていうぐらい、この遥かな昔の人たちは神様が敵と戦ってくださるっていうところに非常な力を持ってるんだと、そういう神の力に対する絶大な信頼があって、実際にそのように実感をしたというわけですね。こういう神様の力への不動の確信、これは時代が進む、特にこの科学技術が進展してからはこれと逆のことですね。科学の力こそ大きいのだと、というふうにですね、その科学の力もまた人間が作ったものではないんですね。その元になっている科学の法則は神様が作ったわけです。こういうコンピューターにしても車にしても何にしてもですね、車が動くね、ガソリンを燃やして、でもガソリンの燃焼ということは、ガソリンの、これは炭化水素なんですね。炭素数が5から9個ぐらいの CH ばっかりの。その炭化水素が酸素と結びついて CO2 と水になるときに非常に大きなエネルギーを発すると。その法則を用いているわけです。で、その用いようとする知能もまた神が与えた。で、 そういうことではですね、どんなことも現代においても神様は万事を支配されているわけなんですね。だけどもその背後の創始た力を見ようとしないで、一番奥の方を見ないとしないで、見える表面に出てきたところだけ見て、人間がしている、あるいは人間が科学技術を生み出した、そういうふうに考えて、その一番元にある神の力というものを全く見ようとしないということが非常に強くなったわけですね。で、私たちはこの聖書を読むことによって、本来この人間というものを神の啓示を受けたらどんなに神様の力を大きく感じるかということが、この3000年の歳月を超えて伝わってくるわけです。もうそういったこのことの反映なわけですね。この4節5節、地が震え、天も滴らせる、駒が水来たる、そのぐらい神様が神の民と戦う悪の力の象徴としてですね、異邦人がこの場合は置かれているんですけども、そうしたらそういう天地にわたって、大変なこの大きな変動が起こるぐらい、そんなことはでも現代でもちろん起こっている。気象の動き、台風の動き、新芽が出てくる、木々の遅い成長発芽、これはみんな神様の背後では神様の力になるわけです。そういう意味で神様の力が発動されて、いろんな現象が確かに起こっているんだけど、この古代のイスラエルの人のように、ああそれは目に見えない神様が起こしているというふうに思わなくなったというだけですね。山々が溶けると、そんなものがあるはずがないなんてですね、これは山のような不動のものすらも形を失ってしまうほどの強力な力ということを、これはこれに似た表現はイエス様も言われたですね、信じる者に山をも動かすと、土井孝子さんがどうして死んでもあったから、ずっと前に社会党が大勝した時に山が動いたっていう表現したことがある。本来絶対動かないものが動くと、これは人間の力では決して動かない、できないことを神様はなさる。復活なんかまさにそうですよね。死んだら終わり、普通はもう必ずそうですが、それも絶対死んだら終わりであるはずのものが復活するんだなんていうことは、それも絶対動かないはずの山が動くというようになることですね。死というのは山のように絶対的なものでどうすることもできない、その死を動かして死の力を砕いて復活させるんだから、そういうふうにこのところは、まあ、前のところ途中で切ったんですけども、3と前のところの3節と4号はつながっているわけですね。すべての自分の力が、あるいは武力が偉いんだと、勝つんだと思っている、もろもろの王よ君主らよっていうのは、そういう意味で言ってるわけですね。3節4節3節ですね。耳を傾けよ、本当に賛美すべき力というものは王の権力や武力や数ではないんだと、神に向かって、神こそがその背後の力を持っているんだと、だから神に向かって賛美を歌う、でその神の絶大な力はそのように天も地も雲も山々すらですね、絶対に動かない、あるいはものすごい高いところ、遠大なものまで動かす力なんだと、それがはっきり言ったように、キリストの死によって万人の罪という絶対にこれはもう消えないものが消されるとか、死が消されるという、こういったことの延長上にあるというわけですね。神様の絶大な力をこういう表現で言って、こう非常に死、こんなの死なんです、こう死の部分ですね。死というのはポエムですけども、短い言葉で非常に奥が深いことを 同時に含んでいる言葉ですね。で、次この八節の終わり九節、新しい神々を、これはちょっと分かりにくいですけども、周辺の民族は新しい神々を常に選び通とするから、戦いが起こる唯一の神を信じる人と、でもイスラエルの4万人の中にこの武力、盾も槍も見えたのかと。これは盾と槍、本当の盾と槍は神だってですね。だから実際の盾や槍なんかは見えてないと。それなのに不思議な力が発揮されるというわけですね。で、ここは、私とデボラの言葉のようになっているわけです。この民の進んで身を捧げる者と共にあるんだと。いつの時代でも進んで自発的に、一般的な戦いをみんな強制されてするわけです。ところが進んで神の真理のために身を捧げる者と共にある、この我が心は、ここでは一応デボラの預言者デボラの心になっていますが、その背後にある神様の心とデボラを一致させて、動いているわけなので、我が心はデボラの心であり、神様の心は進んで身を捧げる。これは日常的なことでも、何らかの奉仕でもいやいやしたらしない方が増したと。進んで身を捧げる、身全身を出なくても、とにかく時間でもエネルギーでも少しでも進んでするものと共にあるっていうのは、いつの時代でもそうですよね。そのように、神は絶えずすべてのことを見つめて、本当に進んでしているかどうかということを見てされると、そういう主を褒めたたえようと。で、そういうこの力を持った主の救いを、だから道を行く者も歌えと。で、十一節で、水汲み場で水を分ける者の声に、これは水汲み場って井戸ですけど、ものすごく貴重だったわけですよね、この辺りでは。で、水を分ける、そのような普通の作業のところでも主の救いを語り継ぎようと。道行く者を歌えよ、水汲み場で水を分かつよう、そんなところでも、要するに神様への救い賛美やようなものはどこでも起こりうるんだと。本当にこの神の絶大な力を知って、悪の力を打ち破ってくださるということを本当に示されたら、これ自然に賛美が出てくるので、例えば歌が上手い人だけ歌うとかですね、楽器があって歌うとか、能力がある人だけ歌うとか、そういうことと全く違うというのが分かりますね。主の救いを語りつけたり褒めたたえるということは、これ本来誰でもこういう神様の力、救いを経験したものは一言でもできるわけですよね。こんな自分を本当に知らなかったけど、神様が不思議な導きでしてくださったと。で、それまでと違った力なり、いろんなことを分かるようになった。そういう簡単なことも救い、いや、証ですよね、この前言ったように。 で、神様は本当にその点では素晴らしいと思う。それも感謝であり賛美になるわけです。でそれと次12節今度はこれは神様の言葉と途中でデボラの言葉も入ったり、また民衆の言葉が重ね合ったりいろんな言い方になって筋道立てていう論文ではないからですね。古い立て古い立てデボラと、ということでここはですね女預言者民のこの指導者であったデボラを励ます言葉になっています。で、これは、まあ、一番の励ますのは神様ですけども古い歌って褒め歌賛美を歌えと、このように立ち上がって敵と戦う時にも賛美を歌う祈りでもあるので、神様への祈りの気持ち、あるいは神様を絶大な力で必ず勝利を与えると、そういうことも歌を歌いながら、ですね、敵と取り込みしよう、立ち上がれとバラクに対しても言われて、この悪との戦いの時にも賛美をする。賛美っていうのは非常にいろんな意味があって、マルチン・ルーサー・キングが公民権運動でこういう身近なごく身近なバスに黒人が同じように切符払ってても排除される座れない、そんなことから出発して非常にアメリカや世界に知られるようになっていきましたが、ワシントンに向かってですね大行進を非常な長距離を続けた、その時に賛美を歌いながら行ったということを知られているわけですね。勝利を目指したですね。勝利を目指してですね、そんなふうに、奮い立つためにもこの賛美歌というものがしばしば大きな意味を持っているんですね。マルチン・ルターもそうだったわけですが、奮い立つため奮い立たせるために賛美歌が大きな働きをすると、しばしば一般の歌謡曲ではそういうのは、まあ、ほとんどその歌を歌って奮い立つような新しい良い力が与えられるというふうな歌はどうもほとんどないと思いますね。その点では、まあ、歌というと日本は圧倒的に男女のですね愛しているどうのこのばっかりで本当にベタベタした感じで、まあ、単なる気晴らしの歌とお酒を飲みながら歌うとかですね、同じ歌でもこう非常に違うということ、全く違うという側面をですねこの聖書を見たら初めてわかるわけです。そうしてですねこの最後にこの二節今日の次第の言葉に入れた、これ象徴的な言葉ですね。もろもろの星は天からそういう神様の戦いに加わると、でその軌道か星の軌道から天からですね敵シャラと戦ったのだ。でその次キション川、これは川はほとんどないところにあって時折出てくる川ですが、彼ら敵対する者を押し流した太鼓があったキション川を押し流したのだと、この星が天から戦いに加わる、こんなことも最初にちょっと触れたようにほとんどこんなことは想像もできない。星はなんでそんなものをするのかと、けどそもそもこの星ということに関してどういうものを実感として持っていたかっていう、現代の科学的な核融合して太陽と同じように光ってるんだと、水素爆弾の膨大な塊みたいなもんだと、そんなことと全く違うわけですね。イエス、いや神様でもですね万軍の主と訳されますが、万軍というのは あらゆる星、万象、すべてのもの、あるいは星、星、すべての星たちを従わせる、神の戦いに従わせると、そういうふうに古代の人にとって星っていうのは本当に神秘な、今神の見える姿ある、天においてはそれはローマの夢のエピテトスなんかも言ってるわけですね。非常にキリスト教的な哲学者だった。星は絶対に落ちないと、永遠に光ってる、しかも月や太陽天体はまん丸だと、そんな性格のものは一つもないんです。地上には永遠に光り続ける、何千年でも絶対に落ちない。だから地上の物質、どんなに考えてもいかに考えても地上の物質とは違うということで、アリストテレスも非常に精密な論証をして、ということは天的なものです、天使的なものだ。だから天使がですね、ボロボロの星、万軍の主という言い方とこういうところ同じなんですね。万軍、すべての星々、あらゆる天体をも部下ですね、自らの部下として使う、アサタンとの戦い、使う主という、神様っていうのはそういう宇宙のものも使うというわけです。宇宙は神様の創造された部下でもあるから、そういうことでですね、当然万軍の主なんだから、星々の主でもあるから、諸々の星もそういう霊的な戦いに加わると。星っていうとそういう天的なもの、天使的なものというイメージを持って見てたわけです。そういうことで古代の星というものをどういうふうに見ていたかっていうことも全く考えないから、今の星の、それか3000年も後のですよね、科学的な側面だけの星を考えるから、そういったことはまるで奇妙なこと、神話的なこと、非常に幼稚なことに思うだけのことで、そんな霊的なことがいったらどっちが幼稚になっているのかということですね。非常に無限に高い、あるいは深い清い、そういうものを感覚がわからなくなって、コンピューターで扱える数学、数字で扱えるようなもの、確率にしてもそうですね、そんなものを絶対的なものを思うこそほど退化しているということになるわけですね。人間の本性、計算機能がはるかにそういう数量的なものを扱えるわけです。機械の方が、愛や真実というものを扱えないわけですね。はい、そういうことで、この最後に、今日の最後のところに出てきたのは、神様の力はひとたび発動されたならば、天からも滴らせる、雲も水を滴らせ、大地も動き、山々もいわば溶け去るほどだと、そのように絶大な力を持つ、そして天体、諸々の星たちも、あの万軍の主というように天の星々の主というように、天から戦える、こういうありとあらゆるところからですね、本当の霊的戦いに加わるんだと、そういうことを示されたってですね、これはもうとにかく非常に大きなスケールのことをですね、示されたということですね。こういうとてつもないスケールに比べたらですね、神様の血がこんなにも大きく動かしているっていうのを実際に知らされたわけです。今も見る目がある人はさっき言ったように、自然界のさまざまな現象も背後で神様を全部なさってるわけですね。歴史も何もかも。で、そういうことをしたら、人間の作った小説やアニメじゃんなんていうのも実に小さなちっぽけな世界。オリンピックで金メダルどのこの、それに1年近くもですね、すごい巨額の金を使って、大河ドラマなんかして、今まで従来の大河ドラマ1回分で5500万も使っているという、とてつもないですね。あの戦争の保険でもああいうセットでも すごいこと信じられんような巨額の費用を使っているわけです。とにかくそんなものをしてもですね、実に小さい。例えば豊臣秀吉の大河ドラマ、私もそのほとんど見てないけど、部分的にちらっと見ても、大概憎しみや裏切りや反逆やら、そんなことがもうしょっちゅう繰り返してある、もうとにかくこのコップの中のごちゃごちゃしたもののような世界ですね。そういうことに対して、 いくら見てもだから精神的世界は広がりや奥行きを持たないわけです。時代劇が面白くて侍がレベルの高いチャンバラ技術の上手い人が主役みたいになって繰り返す、こういうのを見て非常に面白いけど、実はあの合戦ということは何万という人が攻めていくには膨大な食物がいるわけです。その食物を一体どないしてるのかと、途中の人から農民たちがみんなもう殴りかかったりやら殺したりして奪い取っていけるわけですね。ところそんな場合も一切時代劇にはないはずです。有名なスターのチャンバラ、そういう切れ事で終わってるんですね。だからああいう時代劇ってある意味ではですね、非常な現実とは離れた切れ事をしてるわけですが、この聖書の世界は本当の意味で今も起こってる、今もあることですね。神様が全世界を動かしておると。特にここではその悪との戦いにこのような大いなる力を発揮されるんだと。で、イエス様が悪との戦いでものすごく苦しまれたということもあったんですね。で、その時にも天使が近づいて励ましたということがあります。まあ、殉教したとかいう人たちも確かにですね、目に見えざる天使が家は来てそうして励まして支えたということが言えると思いますが、イエスがゲスマネで必死に祈って血の汗のようなものを流して祈った時にもやはり御使いが励ましたというようなことも書いてあります。で、私たちもいろんな困難が現実にはあるわけだけれども、本当に真剣に神様に祈る叫ぶならば、不思議な力は周囲からこのように天地万物をもう悪との戦いに発動させるお方なので、助けてくださると、そして道を開いてくださる。モーセの場合もいわば運命も開いてくださったというんですね。そういう、まあ、どこまで奥が深いのか、この聖書の世界は計り知れないというところですね。そのことを今日のところは次第となっている、まあ、そういうことで最後の諸々の星は天から戦いに加わると、まあ、そのことを次第としたわけです。はい、今日はそこまでにしておきます。